こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。編みぐるみ基本の基本7つのレッスンで楽しく学べるは、編みぐるみ作家で日本編みぐるみ協会代表理事でもある市川美由紀が、かぎ針編みによる立体作品作りを段階的に教える実用書である2021年間全96ページに26作品を収め、単に作品の編み図を並べるのではなく、作品制作を通じて必要な技術を習得する構成をとるレッスン0でかぎ針編みの基礎を確認し、以降は増し目、減らし目、パーツの接合、頭部と胴体のつなぎ、手足の取り付け、足からの編み始め、4足で自立する形へと進む、色替えや部品の接続など、初心者だけでなく独学者が曖昧に処理しがちな箇所を主題化している点が特徴である。可愛らしい動物や果物の作品を入り口に形を構成する原理と仕上げの精度を学ばせる、技法書と作品集の中間に位置する一冊といえる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、レッスン0から7へ進む作品と技法を連動させた学習設計、本書の中心的な価値は難度順に作品を配置し、各制作を次の技法への準備として機能させる点にある。レッスン0では蝶々を題材にかぎ針編みの基本を確認し、その後は小さな猫で増し目、果物やミツバチで増し目と減らし目、ハリネズミなどでパーツの剥ぎ合わせへ進む。さらにペンギンやアヒルでは頭と胴体をつなぎ、カバウサギ猫では手足の付け方を扱う。こうした順序は立体物を編む際の困難が、単一の編み目よりも形をどの順番で組み立てるかにあることを踏まえたものだろう。最初から複雑な動物に挑戦すると、増減目、接合、綿詰め、左右対称の調整といった問題が同時に発生する。本書は課題を小分けにし、一つの構造上の問題を比較的単純な作品で経験させる。完成品を得ながら反復できるため、記号や手順を暗記するだけの入門書より、技術が作品の立体感にどう作用するかを理解しやすい構成である。次に、増し目減らし目を丸い形を設計する操作として身につける編みぐるみの基礎では、細編みを均一に編むことだけでは十分ではない。増し目は辺地を広げ、減らし目は縮めるため、両者の位置と回数が胴体、頭、果物などの膨らみや先細りを決める。本書では小さな猫からレモン、リンゴ、洋梨、ミツバチへと題材を広げながら、この増減の組み合わせを扱う。玉に近い形、上下で幅が異なる形、くびれを持つ形はそれぞれ目数変化のさせ方が異なる。したがって読者は編み図通りに進めるだけでなく、増減目が立体の輪郭を生む仕組みを制作結果から確認できる。これは掲載外の作品に取り組む際にも有用な視点となる。また減らし目は目立ち方や詰め物後の形にも影響しやすく、仕上がりの粗さが出やすい箇所でもある。本書が初歩的なモチーフから段階を設ける意義は、増減を抽象的な記号として扱わず、形の変化と結びつけて定着させることにある。さらにパーツの剥ぎ合わせと胴体接続を立体作品の仕上げ工程として扱う平面的な編み地と異なり、編みぐるみでは各部を編み終えた後の接合が完成度を大きく左右する。本書はハリネズミやプチアニマルでパーツを剥ぎ合わせる段階を設け、続くペンギンとアヒルでは頭と体をつなぐ方法を扱う。これは接続を補助的な最後の作業とせず、独立した技術課題として位置づける構成である。接合位置がずれると顔の向きや重心が不自然になり、縫い目が荒いと辺地の連続性も損なわれる。特に頭部と胴体の境目は作品の表情や首の安定感に関わるため、円形の辺地同士をどの位置で対応させるかが重要になる。部品を先に仮配置し、左右差や前後の向きを確かめながら取り付けるという考え方は、多くの立体手芸に共通する実践地でもある。独学では形になったから良いと処理されやすい工程を丁寧に扱うことで、本書は編み目の技術だけでは補えない造形としての精度に注意を向けさせる。手足の取り付けと足から編む構造がポーズと動物らしさを左右する。本書の後半では、手足を畳みかがりでつける方法と2本の足から編み始める方法を順に取り上げる。前者はカバウサギ、ね、このように別に作った獅子を胴体へ安定して固定する場面に関わる。獅子は左右の高さ、間隔、角度が少し異なるだけで座り方や表情の印象まで変わる。取り付けの技法を学ぶことは、単に外れにくく縫い付けるためだけでなく、作品の姿勢を意図して整えるためでもある。後者のキツネやコアラで扱われる足2本からの構成は、左右の足を別々に作り、途中で一体化して胴体へつなげる設計を理解する機会になる。この方法では足の間隔や胴体、下部の形が自然に作りやすい反面、2つの部位を接続する段階で目数と編み進む方向を見失わない注意が必要になる。本書は外付けの手足と編み続きの足を対照的に学ばせ、同じ足を持つ動物でも構造選択によって制作手順と見え方が変わることを示している。 最後に4足で立つ動物への到達が示す。重心と構造を考える編みぐるみ、最終レッスンの小鹿とアルパカでは4本足で立たせる作品を扱う。ここで求められるのは、目数の操作や部品の接続を個別に再現する力だけではない。胴体の大きさに対して足の長さや太さが釣り合うか、四肢が同じ接地面に収まるか、首や頭の重みで前後に倒れないかといった全体のバランスが問題になる。自立する編みぐるみは柔らかい糸と詰め物で作られるため、硬い模型ほど形を固定しやすくない。そのため足の配置と接合の精度は見た目と安定性の双方に直結する。本書のレッスン配列はこの最終課題までに増減目、部位の剥ぎ合わせ、頭身の接続、足の構成を学んでいることを前提にしている。すなわち四足動物は難しい作品を一つ増やすための題材ではなく、それまでの技術が立体の四肢構造として統合される確認課題である。読者は完成後に飾れる作品を得ると同時に、形、重さ、接地点の関係を意識して設計を見る基礎を培える。結論として、本書はこれからかぎ針編みの編みぐるみに取り組みたい人、基本的な細編みはできるものの、増減目やパーツ接続に不安が残る人に特に適している。可愛い作品を作ることを目的にしながら、作品の難度を上げるごとに一つずつ構造上の問題を解決していくため、何を練習すべきかを自分で判断しにくい独学者にも使いやすい、経験者にとっても立ち上がりを目立たせにくくする工夫、接合の考え方、足から編む構成など、自己流になりやすい工程を見直す手がかりになるだろう。一方、かぎ針の持ち方や基礎記号から完全に一人で習得したい読者には、写真やレイアウトの見え方を含め別の基礎資料を併用した方が良い場合もある。類似の作品集との違いは、デザインの数や流行性を前面に出すのではなく、26作品を技術カリキュラムとして整理している点にある。増減、接合、四肢、重心という裸体制作の要点を抽象的な説明だけで終わらせず、段階的な実作に結びつけていることが、この本の現実的な強みである。ご支援いただける場合は、市川みゆき。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。